説教をいたします。本日の福音書はイエスが家に帰られるとという言葉から始まります。家とはイエスの故郷ナザレの自宅ではありません。おそらくカファルナウムでの伝道の拠点としてイエスの住まいとして提供されていた弟子のシモンとアンデレの家のことでしょう。そこにいたイエスのもとに救いを求める群衆が集まってきて、イエスと弟子たち一同は食事をする暇もないほどでした。一方で、あの男は気が変になっているというイエスの噂を耳にして、イエスを取り押さえに来たイエスの家族と、イエスの言動を監視するためにエルサレムから下ってきた律法学者たちとがいました。身内がイエスを取り押さえに来たとありますが、原文のギリシャ語ではこの取り押さえるという言葉は、後に律法学者たちがイエスを捕らえるという時に用いられる捕らえるという言葉と、この取り押さえに来るは同じ単語が使われています。家族はイエスを捕まえて自分たちの家に連れて帰ろうとしていたのでしょう。人々がイエスについて噂していた気が変になっていると訳されているエクシステーミというギリシア語は、正気ではない、世の常識の外に立つという意味です。律法学者たちはイエスのことを秩序を破壊する悪霊のようなものと認識しました。彼らはイエスの力ある技に脅威を感じながら、それが神からのものであるのを認めず、あの男はベルゼブルに取り憑かれている、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているとイエスを中傷しました。ベルゼブルとは元来は家の主という意味であったようですが、ここでは悪霊の頭を指します。それに対してイエスは、どうしてサタンがサタンを追い出せようと答え、内輪で争えば国や家は成り立たないと例えを話しました。サタンがサタンを追い出すとは、一人の悪魔がもう一人の悪魔を追い出すということではありません。サタンが自分自身を追い出すという意味です。したがって、どうしてサタンがサタンを追い出せようとは、どうしてサタンが自分自身を追い出すことができるだろうという意味です。家が内輪で争えば、その家が成り立たずに滅びてしまうように、サタンが内輪揉めして争えば立ち行かず滅びてしまう。しかし、サタンが自らの支配の中で自己と争うことはありえないということです。イエスのもとに来た身内の人には、イエスを取り押さえようとする意識があり、律法学者たちには イエスを排斥しようとする意識があるという点で通じるものがあります。両者はイエスに対して無理解な人々の姿という点で共通しています。イエスと律法学者たちとのやりとりの後、31節からはイエスの母と兄弟たちが来て外に立ち人をやったと、イエスとその身内との話にまた戻ります。ここからはイエスの血縁の家族と対比して、イエスの語る神の家族について記されています。神の家族とは、神の御心を行い神の命によって生かされている者同士の交わりということです。元来イスラエルの人々は家族や祖先とのつながりを大事にしました。彼らは個人主義ではなく共同体の生活をし、家や家族と結びついた生活をしました。しかしイエスはこのような家族関係そのものよりも、それを超えた霊的な家族の関係を重んじました。人間の家族関係の中には、清められる必要のある縛りや不純なものがあることを示唆したのです。イエスの神の家族の宣言は、実の身内であるイエスの母と兄弟たちにとっては自分たちへの拒絶として聞こえたことでしょう。しかしこれは究極のところ、イエスの家族に対する招きでもありました。そしてここに出てくるような形ではもう二度と登場することのないイエスの母と兄弟たちは、後にそれぞれがイエスに従うものとなったのです。彼らはもはやイエスの肉親の母や兄弟としてではなく、神の家族となるのです。つまり血縁や家という関わりに閉ざされるのではなく、神の御心を行うという大きなつながりの中に置かれるときに、家族もまた神によって結び合わされたパートナー、隣人へとなっていくのです。このようにしてイエスは身内の家族との関係を確立しました。彼らと完全に縁を切ったわけではなく、それまでの血縁や家による家族との関係性を一旦拒絶して新たに再建したのです。イエスが家に帰られるとから始まる本日の福音書は、家族、家というテーマが柱となっていると思います。悪霊の頭を表すベルゼブルという言葉のもともとの意味が家の主だということにも何か含みがあるのではないでしょうか。イエスの言葉の中にも家という単語が頻繁に出てきます。イエスはこうも言いました。家が内輪で争えばその家は成り立たない。家が 内輪で争えば、その家は成り立たず、滅びてしまうというのです。この言葉からは、イエスが家、家族をどうでもいいものとして軽視していたわけではなく、核となる存在として重視していることが感じられます。今年ももうすぐ半分が過ぎようとしています。私たちも神の家族として心を合わせ、日々を共に歩んでいきましょう。説教を終わります。